皆様こんにちは。中学受験ガイダンスその2をお送りいたします。その2は基本発想編をお送りいたします。基本的なアイデアですね、ものの考え方っていうのがずれていますと、なかなか結果が出にくいですし、逆にここをしっかり押さえていただけると、そのいろんなノウハウがですね、あるいはそのノウハウの選択も含めて非常に有効に活用できるっていうことになります。またそれ以上にこの考え方っていうのは、その子の人生、その後の人生に、ものすごく大きなプラスになっていきます。そして、さらに大事なことは、これを理解していただくことは、お父さんお母さん自身の、あるいは周りにそういう人の人生にも大きなプラスになります。ですので、ぜひこれをしっかり自分の中で受け取っていただけたらと思います。でですね、受験っていうのは何かってそもそも考えると、要は受験と自立っていう話をいろんなところでいたしますが、つまりですね、受験と自立っていうのはものすごく大きな関係があるんですよ。つまりね、言ってしまえば単純に自立ができればできるほど、試験の結果っていうのはいいんですよ。単純にですね。で、じゃあなんでかってことですよ。なんで自立ができるとそもそもその試験の結果がいいのかっていうことですし、さらにその後の結果もどんどん良くなっていく、雪だるま式に逆に良くなっていくっていうことですね。だからその一番の核の部分を今お話ししようとしています。ですね、その受験というのは、つまりたった一人で受験の問題に立ち向かわなきゃいけませんよね。ある試験場に行って全く知らない人に囲まれて、自分一人でその試験問題に取り組むってことですね。それが一番のポイントですよね。また受験勉強自体も結局その人自身一人で取り組むしかないですよね。ですから言ってみれば、教育っていうのはその自立を促すということでもありますし、その自分一人でもよりよく、さらによりよく向き合えるようにしてあげるのが教育っていうことですね。じゃあ自立しすると結果がいいかってことなんですけど、言ってみれば脳が発達しなければそれは成し遂げられないことなんだからですよ。言ってみればね、人間というのはそのいろんな爬虫類の時代の、ね、脳であるとか、猿というか、そういう類人猿だった時代の脳もその今の脳に含んでいますからね。例えば子供の脳ってのはそっちの方が大きいわけですよ。だから爬虫類とかね、猿のままの脳では到底自立ってはできやしないわけですよ。言ってみれば、赤ちゃんって見てみれば分かる通り、もう万能感の塊でしょ。で、万能感の塊ってどういうことかって言ったら、もう親は何でもしてくれるもんだってことですよね。だから常に自分中心。親は何でも自分の要求に応えてくれて、それが当然だし、またはもっと言えばですよ、こう、それに応えられない親っていうのは罰してしまえってことですね。だから、子供は親を非難するでしょ。で、よくありますよね。つまりそれは、親は何でもしてくれるもんだっていうのが前提にあるからですよね。そういう考えがあるから、言ってしまえば間違った考えに染まっているから、結局親を非難するわけですね。してくれない親に。だけど親だって事情がありますよね。いろんな事情があるわけで。で、それに応えられないっていうのも当然なんだけれど、すべてね、応えられないのも当然なんだけども、それを受け入れることもできない。理解することもできないですね。親には親の都合があり、親には親の感情がありということも理解当然できないですよね。だからね、そういうことをきちんと修正していかないと自立ってできないわけですよ。言ってしまえばね、そのもう全部自分の言うことを自分が中心で、そして全て周りの人たちが、お膳立てしてくれるっていうのが当たり前だっていうの、まさにですね、無知高慢の極みでしょ。だからこれが子供なんですよ。で、子供の脳ね、言ってしまえば子供の脳ってこんな状態なんですね。だからこれを大人の脳にしていくわけですよ。言ってしまえばそのプロセスが受験なんですね。で、そのプロセスがうまくいく人が、受験に結果が出るんですよ。だからね、単純にいわゆる一流中学に受かった子の、顔を見ればね、非常に大人びてるのがわかりますよね。つまりそういうことをですね。でもそれはね、顔が大人びてるって以上に脳が、要は大人なんですよ。つまりね、もっと言うとね、例えば塾に来てもね、その人を分かんないことがあると、その先生に教わるまでボケーっとして何にもしない、ただ分かりませんって言ってるだけの子がいるわけですよ。で、なんかちょっと自分の、分からないことがね、でも事前にやってあるんですよ。例えばその単純に数字が変わっただけの問題でも分かりませんとか言ってるわけですよ。それってね、要はその全部周りがお膳立てしてくれるっていうのが当たり前だっていうのが前提なわけです。つまり自分が変わって自分が取りに行かなきゃいけないってことですね。自分が変わって自分が調べ分かんないことを自分で考えるっていう、そこがですね、ないわけですよ。だから、ね、一見ね、そういう子って静かなようなんだけど、でも結局ね、人に気を使わせてるし、人に常に察してもらいたいと思ってるわけですね。多分ね、すごく借金地獄に陥る人っていうのは、つまりこういう発想なんですよね。言ってしまうとね。だから大事なんです。この子供のうちに、そういう幸せな人生を歩ませるために、こういう発想をきちんと教え込んでおくっていうのは、実はすごく大事なんですね。だから自分から変わるようにしなきゃいけないってことなんです。じゃあどうしたらいいかってことでしょ。 で、だから昔からしつけっていうことを言うんですよ。身を美しくって書いてしつけっていうでしょ。素晴らしい言葉ですよね。でね、じゃあしつけって具体的にはどういうことかっていうことなんですけどね。要はですね、生活習慣だったり、言葉遣いだったり、単純にまあ鉛筆の持ち方だったり、今実は鉛筆をちゃんと持てない子すごく多いんですよ。鉛筆の持ち方であったり、姿勢であったり、もう平気で足組んだりね、ひどい姿勢でやってる子いますよね。でも、だからね、例えば、霊法とか茶道とか華道とかってことですよね。言ってみればね。で、それ何かって型ですよ、型。だから、霊法っていう型があるでしょ。茶道にも型があるし、華道にも型があるし、大体物事って型がありますでしょ。ビジネスだって型があるわけですよ。皆さんちゃんと名刺の渡し方とか言うでしょ。ああいうことも全部型があるんですね。だから、言ってみればですね、大人にするっていうのは、型にはめ込むってことなんですよ。でね、そうするとね、すごく反発する人がいるんですね。型にはめ込むなんて言ってね、今の時代なんか個性尊重みたいなことあるでしょ。だからね、型をはめ込むなんてもう信じられないみたいなことで、教育じゃないみたいなことを思ってる人が実はいるんですよ。で、実はすごく多いんです。で、それは、本音は自分はいつまでも子供のままでいたいっていうね、自分勝手に生きたいっていうことね、もっと言えば子供の時の持った発想ですよ。つまり、全部が周りがね、自分の思うとおりしてくれなきゃおかしいっていうことね。で、ついにそれで、そうしてくれない周りを責めたり、社会を責めたりしているわけね、ですよ。で、そういう考えから出せられない人っているから、だから、この型にはめなきゃいけないっていうのは、ものすごく反発あるしているんですね。まさにところ反発しているところが、子供の脳なんで、その部分を、やはりしっかり矯正していかなきゃいけないんですよ。これ聞いたね、大人の方聞いてらっしゃると思うんですが、もし型にはめるってことの言葉に、ものすごく反発したらば、自分の中で、ものすごく子供の脳が生きてるんだなと思わなきゃいけないですね。でね、型にはまるってね、実はものすごく大事なことなんですよ。で、さっき身を美しくって言いましたけど、型が美を生むんですね。あるいは型が想像を生むんですね。昔ですね、はっと思ったことがありまして、藤原正彦さんがですね、ラマヌジャンについて書いてらしたんですね。で、まあ、ラマヌジャンについて書くにあたって、実際インドに行かれたそうです。で、ラマヌジャンの生まれたところとかに行かれたそうですね。その時に気づいたことがあって、それはどういうことかっていうと、ラマヌジャンに生まれたところ、この近辺っていうのは、他の、インドの場所と全く異質なんだそうです。で、まあ、私、インド国に行ったことがありませんからですが、非常に猥雑で、まあ、言ってみれば秩序がなかったのが、ラマヌジャンが生まれたところっていうのは非常に秩序があるんですね。だそうですね、街並みに。まあ、言ってしまえば、奈良のことを思わせるような、そういう秩序があるんだそうです。で、なるほど、この秩序が、つまりインドに行った時にこんな無秩序なところで、あれだけ高度な数学をやる人があるわけないと、藤原先生は思ったそうですよ。でも、ラマヌジャンの生まれたところに行った時に、非常に秩序があったので、これは当然だなと思ったそうですね。で、ちなみにですね、チャンドラセカールも非常に近くの場所で生まれているそうです。だから、ラマヌジャン、チャンドラセカールですね。まあ、言ってみればこういうことなんですね。で、型っていうのは秩序だし、秩序が想像を生むんですね。あるいは想像力の源泉、足り得るもんなんですよ。言ってみればですね、例えば文学作品ありますよね。文学作品だって言葉で書かれてるわけでしょ。言葉で書かれてない文学作品はないわけですよ。じゃあ言葉って何かって言ったら、言ってみれば文法現象でしょ。どんな文芸作品であろうと、どんな偉大な文芸作品であろうとも、言ってみれば文法規則の上に成り立ってるわけですよ。言ってみればね、つまり文法規則の上で成り立っていることは、ということはどういうことかって言ったら、コミュニケーション自体も文法規則の上に成り立っているということでしょ。つまり言語によるコミュニケーションというのは、つまりそういう文法規則の上に成り立っているということですよね。言ってみれば型でしょ。形があるから、あるいは決まりきった定型的な表現があるから、文法規則があるからコミュニケーションもできるし、そして文芸作品も作ることができるわけですよね。別に松尾芭蕉って大変な偉大な人だと思いますが、一句たりとも、その文法を破壊しているものはないわけですよね。言ってみればそういうことですね。ですから型っていうのはものすごく大事なことなんですね。だから型の大事さ、型にはめるってことに反発される方は、型と身につけることの大事さっていうのを忘れてるんですよ。あるいはメリットね、非常に大きなメリットっていうのを忘れているわけですよ。だから型があるからコミュニケーションできるわけです。型があるから想像できるし、想像したことを人に理解してもらえるわけですよ。だから言ってみればですね、入学試験の問題っていうのはまさにこの型なんですよね。でも、例えばもう少し分かりやすい例を言うとですね、これもですね、やはり社長と例えば平社員ありますよね。で、よく平社員の人が例えば、新橋の飲み屋かなんかでね、社長はうんたらかんたらとか言って非難してたりしますよね。でね、でもね、社長の考えと平社員の考えは同じなわけないんですよ。 会社全体を見てるとか、業界全体を見てるとかね、そういう人と、それから単に平社員と、では、同じ考えでは成り立つわけがないんですよ。だから逆に言うと、平社員が社長の考えわかるわけがないんですよね。で、こういう考えに実はものすごく反発するんですよ。で、ものすごく反発するっていう人は、もし今この話を聞いて、ものすごく反発する考えがあるとしたら、それを強制しなきゃいけないですね。で、それがまさにですね、お子さんの態度に実はなってるんですよ。面白いもので。だから、親がこの考えを分かれば分かるほど、実は子供っていうのは、うまくいくんですよ。だから、その、言ってみるとね、その子供が変わらなきゃいけないって申しましたけど、実はですね、親が変わらなきゃいけないんですよ。子供を変えよう変えようと思っても実は変わらないんです。親が変わろうと思えば変わる。つまり、親の中に、こういう身勝手なね、子供っぽいものの考え方っていうのがある。っていうことですね。例えば逆に言えば平社員は社長にですね、その親を投影するわけですよ。だから社長が自分の言うことを聞いてくれないのおかしいし、自分の要求を通りしてくれないのおかしいっていう考えはどっかにあるんですね。で、それで社長を責めるっていうことですよ。社長を非難するってことですね。それは仕事はうまくいかないですよね。当然上司の覚えもめでたくないしね。それは生きづらいですよね。つまりそういうことで、それがだからどんどんどんこう投影されていくんですね。いろんなところにこう同じようにこう、まあ拡張されていくというかですね。まあ投影ってことがあれならもう拡張されていく。そこに適応、いろんな場合にその考え方っていうのを全く違う状況なんだけど、そこに適応していってしまうということですね。似たようなものね、類似点があれば、そこにどんどんこう適応してしまっていくっていうことなんですよ。だからこの考え方は実は子供にもあるんですね。自分の、もしそこの聞いてものすごい反発を感じるような方がいらしたら、それは自分のお子さんが全くその通りなさってるはずです。だから言ってみれば子供に変える変わるっていうんではなく、親が変わるっていうことなんですね。実はその、話した言葉っていうのは自分に戻ってくるっていうことになるわけですね。ですからこの基本発想編ではこのことをぜひ皆さんにお伝えしたいなと思ったんですね。ですから型が大事だよっていうことです。だから型にはめなきゃいけないんですね。で、型があるからこそ想像ができるしコミュニケーションもできるんですね。だからね、その受験の答案っていうのは型そのものなんですよね。型そのものなんですよ。だからそこがもうわからないと、いくら勉強しても逆に言うとその受からないですよね。受験勉強も型だし、受験の答案の作成自体も型ですよね。まして論述問題とか、あるいはいわゆる偏差値の高い大学ですよね。なればなるほど、要は旧帝大を含めて、ね、そういう出題っていうのは、つまりその型が知らないと正解にならないんですね。あるいは正解書きようがありません。だから書き残しちゃいけないところとかしっかりあるわけで、ね、まあそういうことをだから学ぶわけだけど、そこでその先生が例えば私がいくら教えてもですね、いや自分の考え大事だって言っていったら、やっぱり永遠に受験は受からないんですよね。ということで、ぜひご参考になさってください。くどいですが、ものすごく大事な発想です。発想が、基本的な発想を身につけなければ、どんなノウハウも、あるいはノウハウを選ぶこと自体が不可能になるからです。ありがとうございました。